本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第6章11節から20節です。聖書は後ろの方、新約聖書の430ページになります。ヘブル人への手紙第6章11節。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。本日はこの箇所より力強い励ましと題してメッセージをお願いします。
このヘブル人への手紙、毎週連続で今学んでいます。これはどういう手紙であったかというと、ローマ時代に書かれたものでありますけれども、ローマ帝国による激しい迫害の中にあるキリスト教会での励ましの説教であると言われています。激しい迫害がある中においても、イエス・キリストに対する信頼を失わないように、神様が私たちに約束してくださっている祝福、救いの祝福、全ての祝福を失うことがないようにと励まします。今日の箇所ですね、結構難しかったですね。解釈するのが難しい。そのまま読んだだけでは一体何を言ってるのかなって思うことが結構あるところで、難しい箇所でありますので、そのことをちょっと丁寧に見ていきたいと思っています。ここで約束の相続者、17節にですね、神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたという言葉があります。また12節にもですね、約束のものを相続するあの人たちという言葉がありますけれども、神様が約束なさった神様の誓い、その約束を受け継ぐ者たちがいるんだということを語る。それはあなたたちなんですよっていうふうに言うんですね。あなたと関係のないどっか別のところにいる人たちのことを言ってるのではなくて、あなた自身がその約束の相続者となるのであり、神様はそのように導いておられるんですよと ということを言います。ああ、なんて嬉しいことでしょう。私たち一人一人が信仰の父と呼ばれているアブラハムに与えられた約束の相続者となるんだと神様は私たちに向かって言ってくださって、アブラハムの信仰を受け継ぐ者たちだというんです。それはどういうことかというと、アブラハムの信仰とは、先ほどご一緒に聖書を読みましたけれども、子供が生まれないアブラハム、このことについて後で詳しくお話しますけれども、子供が生まれないアブラハムに対して神様が、さあ空の星を見てごらん、あなたの子孫はこういうふうになるよっておっしゃった。その時にそれまで信じることができなかったアブラハムが神様を信じることができるようになった。その時に神様はそれを彼の義、神様との関係が正しいものだと認めてくださったというのです。それがアブラハムの信仰ですから、アブラハムの信仰を受け継ぐというのは、神様が主イエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるという信仰であります。私たちが誰でも、私たちというよりも誰でも、神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じる者たちは、神様はそれをですね、神様との関係の正しさと認めてくださいというのです。ですから信仰生活長い者も、またこれから信仰生活に入ろうとする者も、信仰の長い短いにかかわらず、神様がイエス様を死者の中からよみがえらせてくださったと信じる者たちは、そのことだけで私たちがこれまでどんなに罪深い生活を送っていても、どんな失敗をしていても、どんなに苦しい中にあって、人を信じることができないような状況の中に陥っていたとしても、イエスは、神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと、あ、そうなんだと信じるときに、神様はそれを神様との正しい関係だと認めてください。正しい関係というのは親と子の関係、決して何者も断ち切ることができない強い絆の中に保ってくださるということです。15節にですね、14節、13節からもう一度読みますが、神アブラハムに約束されるときに、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自身を指して誓いこう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。約束のものと訳されていますけれども、のものと、解釈することもできますけれども、約束を与えられるという意味でもあります。で、その約束とは何かというと、私は必ずあなたを祝福する、あなたを大いに増やすという約束であったのです。これはどういうことかというと、祝福するっていうのは、あなただけいい思いをするようになるっていうことではないですね。自分だけ楽な生活、人が羨むような生活ができるようなことになるということではなくて、この世があなたによって祝福される、あなたによってこの世に神の国が満たされていくと、神の愛と義、神の義と愛による統治が満たされていく、その時にあなたがそのために用いられていくということが祝福ということであります。で、神様が 聖書が言うのはアブラハムの信仰を受け継ぐ、アブラハムに与えられた信仰を相続するということはどういうことかというと、神様がアブラハムに対して誓われたことはあなたにとっても永遠に有効であるということなんです、ね、永遠に有効である、あなたにとってもそれは永遠に有効であると言います。そして、18節にですね、まあ、神様が そのことアブラハムに誓われたことが永遠に有効だというんですけれども、それは18節にこう書いてあります。それは変えることのできない2つの事柄によって私たちが力強い励ましを受けるためだ。で、取り消すことができない2つの事柄っていうのがある。で、それは神様が誓われたこと、聖書の中で神はこう誓われたということがあるんですけれども、一つは、神様の恵みと力ある技を見ながら反逆したイスラエル者たちに対する誓いというのがあった。彼らは決して安息に入ることはできない、彼らを決して安息に入らせないと誓われた誓いというのが一つあった。もう一つは従ったアブラハムに対する誓いであって、それはあなたを必ず祝福し、あなたを大いに増し加えるという、この二つの誓い、この二つの誓いは神様が誓われたのであるから、決して誰も神様ご自身によっても取り消すことはできない誓いであるというのです。どうですか皆さん、神様が誓ってくださった私の誓いがあるんです。私がどんなに約束しても、私の子供なんかね、私がどんなに約束してもいつ保護にされるか知れないと思ってるんじゃないかと思いますけれども、だけど神様が誓われた、神様が誓われた、神様がアブラハムに誓われた、私は必ずあなたを祝福しあなたを大いに増すと誓われた。神様の誓いは決して取り消されることがない、神様ご自身によって取り消されることもない、こういう誓いをアブラハムは与えられたのである。そして我々もアブラハムの信仰を受け継ぐもの、アブラハムに与えられた誓いを受け継ぐものであると聖書は言うのです。このことの意味を私たちはどれだけ理解しているでしょうか。どれだけ、あ、そうなん、そのことを本当に分かっているだろうか。これは私の小さな頭ではですね、本当に分かりきることができないほどの大きな祝福であるに違いないと思います。じゃあここで言われているですね、その神様の誓いによって誓いが与えられたから、私たちは前に置かれている望みを捉えるために、逃れてきた私たちがですね、力強い励ましを受けるためだと言われていますが、前に置かれている望みとは何か、これはイエスと共によみがえるものとなるということなんですね。永遠にイエスと共に治めるものとなるというのが私たちのに与えられている望みである。イエスと共によみがえるということが私たちの望みだと聖書は言うんです。私たちの希望、あなたの希望は何でしょうか。この中でいろいろと成し遂げたいことっていうのはあるかもしれない、あるいはそれに敗れるということもあるかもしれない。しかし神様は私たち全てにお与えくださっている望みというのがある。 それはイエスがよみがえられたように私たちもよみがえるという望みであります。これが私たちに対する力強い励ましとなる。ローマ時代、激しい迫害が教会にあり、教会に向けて激しい迫害が加えられましたけれども、彼らが保ち続けた望みは何であったかというと、我らはイエスと共によみがえるという望みであったのです。そしてそれは神の誓いは決して変わることがないという、決して変わることのない誓いによって私たちに与えられた望みであったのです。それは初代教会時代、今から2000年前のことだけでなく、今も私たち一人一人に、またこの教会に、そして全ての教会に与えられている望みです。あなたはアブラハムの信仰を受け継ぐものである、神の子の誓いを受け継ぐものである、とまたこの招きに、神様の招きに応じてあなたもこの神様の誓いを受け継ぐものであれと、神様は私たちに呼びかけてくださっています。しかしですね、私たちはここで知らなければいけないことがある。神様はいつこの誓いをアブラハムに誓われたか。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増すと言われたのはいつだったか。今からちょっとそれをですね、アブラハムの生涯を振り返りながら見ていきたいと思います。これは創世記ね、12章からですけれども、まずアブラハムが75歳の時、神の言葉がありました。あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものにしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これまだ誓いじゃないんです。まだ誓いじゃないんですよ。これは神様があなたを祝福するって言って宣言なさったっていうことだったです。でその言葉を聞いてアブラハムはハランからカナンの地に移住しました。じゃあハランっていうのはどこかっていうとですね、もともとアブラハムの父親、アブラハムの家はですね、カルディアのウルクってこのメソポタミア地方のこの辺に住んでたんです。でところが、父親がですね、父のテラがですね、カナンの地で商売しようと思って、このチブリス・ユーフラテス川の流域をずっと遡って今の、トルコの南のところまで来て、こう南に下がっていこうと思っていたんですが、ハランという今のトルコの南部、昔のシリアの北部ですけれども、ここに来た時に、ハランというところに来た時に、そこにでもう寺はですね、まあ、ここで商売すればいいっていうことにして、でカナンの地に行こうとするのをやめたわけです。で一説によると、寺はそこで偶像商売をしていた。これはユダヤの理解ではそういうふうに、理解されているそうです。でところがアブラハムはこんなことでやってていいのかなっていう、そういう思いが、彼は主なる神を信じるものであったから、ね、でそういう思いを抱えていた時に、神様がアブラムに向かって言われたわけです。あなたの生まれ故郷、ね、あなたの生まれ故郷、ハラなんて、カルディアのウルはもうすでに出たわけですけども、さらにあなたの父の家を出よ、そして私が示す地、カナンの地に行けとおっしゃる。そこであなたを大いなる国民にする。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪うという、すごい 宣言、神様からいただくわけです。でそれでアブラハムはですね、ハランからハランを立ってカナンの地に、今のイスラエルの地にこう動いていくわけです。でもカナンの地に行った直後にですね、カナンに飢饉がありました。でそこでエジプトに避難するんですけれども、奥さんのサラはですね、もうすごい美人だったそうです。それで自分の身を守るために妻をですね、エジプトをファラオに献上したんですね。それで、でところがそうするとファラオの家に災いが下ったため、ファラオがサラをアブラハムにこう、返すということ で、その時に妻を返したわけじゃなくて、すっごいたくさん金銀、奴隷、馬羊などなどを手に入れることになる。決していいことじゃないですよ。すごいまずいことです。後にモーセによって与えられた立法という観点からすると、これも絶対ありえないことではあるわけです。でもそうしなければ生きていけないという、そういう状況もあった。で、その後ですね、一緒にカナンの地に出てきた甥のロトと土地をめぐる争いがあって、ロトにですね、お前にいい方やるから、お前は好きな方に行けって言ったら、で、そうすると神様はアブラハムにおっしゃるんですね、さあ目を上げてあなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与える。また宣言してくださった。でまだこれね、誓いじゃないんです。まだ誓いじゃない。で、すいませんね、もうちょっと続きます。それでいよいよ子供でもアブラハムは神様があなたとあなたの子孫にこの地を与えるって言ってるのに子供が生まれないんですよ。それで子供が生まれないから奴隷に家督を相続させることを考え始めます。そうすると神様は彼をテントの外に連れ出して、夜ですね、連れ出して仰せられた、さあ天を見上げなさい、星を数えることができたら数えてみなさい、あなたの子孫はこうなるとおっしゃって、そうするとアブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められたんだ。ところがじゃあ神様子供くれるっていうんだったらっていうんで、どうしたかって言ったら、子供が生まれない妻ではなくて妻の女奴隷、若い女奴隷であるハガルに子供を産ませるってことに、ちょっと考えが神様との考えとは全然違う方に向いていくわけなんです。でもそれによってその後現在に至るまでのですね、歴史に禍根を残すような大失敗だったのがこれだった。で99歳の時になった時に神の言葉が13年ぶりにアブラハムにあるんですね。13年ぶり、私は全能の神である、あなたは私の前を歩んで全きものであれっていうふうに神様おっしゃって、これどういうことかというと、13年間アブラハムは神の前を歩いてなかった、神の前に全きものであろうとしてなかった。だから神様は、我は全能の神なり、ね、あなたは私の前を歩んで全きものであれってわざわざ神様がアブラハムに言わなきゃいけないような生き方をアブラハムはしていた。つまり奴隷の子、奴隷、女奴隷に捨てた子供をに自分の家督を継がせよう、後取りにしようというふうに思ってたけど、それは神様がアブラハムに与えようとしておられた祝福とは全く違うものだったということであるわけです。そこで神様はアブラハムのその心の汚れをですね、断ち切るために割礼を与えるということになるわけです。 でまたちょうどその頃ですね、やはり保身のためにその、カナンのアビメレクに妻を献上するというようなことをまたここでもやる。まあ主がアビメレクに警告したために妻を取り戻すことはできたわけです。だからこの13年間のアブラハムの生き方っていうのは決して神様の御心に従ったものではなかった。100歳になった時に神様の約束通りにさらに男の子が与える。そうするとまあハガルと女奴隷のハガルとその子イシュマエルを追放することになるんですけれども、イサクが、かなり大きくなった時ですね、神様おっしゃるんですね、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの山、今のエルサレムに行きません。そして彼をその全生の生贄としてイサクを私に捧げようというふうに神様お命じになるわけですね。アブラハムはイサクと共にモリアの山に行ってイサクを捧げます。最後ですね、とどめを刺そうとしたときに、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった、あなたは自分の子を自分の一人子さえ惜しまなかった、私に捧げたというのが日本語の訳についているものですけれども、もともとはあなたは自分の子自分の一人子さえ惜しまなかったと神様は、そこで神様誓われたんです。ここで誓われた。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。あなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからであると、この時点で神様はお誓いに、一番最初に誓ったわけじゃなかったっていうことなんですね。で皆さん、どうして神様はアブラハムが老人になるまで跡取りの子供を与えなかったんだと思いますか。神の声を聞いてそれに従いながらもう信じ抜くことができなかったアブラハムがいたんです。そして幾度も罪を犯して神の御心に反する行動をするアブラハムがいた、ね、我は全能の神なり、何時我が前に歩みてまた彼よって言われなきゃいけないような生き方をしてた、そういうアブラハムがいたんです。それでも神様は守り続け導き続けるんです。神様の御思いっていうのは私たちが罪深いからって言って変わらないんです。私たちの状態がどんなに悪くても、私たちが罪深くても仮に罪を犯しても神様の御心は変わらない、導き続けるんです。分かるようになるまで導き続けるんです。そして彼が完全に老人となって、アブラハムも妻のサラの子供を産めない体になるまで、実は神様の方がアブラハムを待ってらっしゃる。神様の心、神様の力、全能の力、そして神様の御思いということをアブラハムが本当に理解できるようになる時まで神様はアブラハムを待っておられた。なぜか復活の信仰を与えるためです。復活の信仰を与えるためなんです。復活の信仰を与えられるということは御子イエスを十字架にかける父なる神様のお心を知るものとなる、またその力を知るものとなるということです。 父なる神様は死者を復活させる方であるということを身をもって知るものとなる。これが神様がアブラハムに与えようとしておられた祝福だったんです、ね、だから復活の信仰を与えられた。自分と妻から子供は絶対生まれないっていうことはアブラハムにはもうはっきり分かっていた。だけどそこに無から有を呼び出す方が命を与えられるということを、与えられたということをアブラハムは知った。それは復活の信仰なんです。だからアブラハムはイサクを捧げることができたのです。なぜか、神は必ずイサクをよみがえらすことができる。神は必ずイサクをよみがえらせて自分のところにもう一度与えてくださるということをアブラハムは信じたからです。アブラハムの信仰とは復活の信仰です。約束の相続者、それは復活の信仰を受け継ぐものであります。私たちが主イエスは神は主イエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じる信仰、その信仰を与えられるということこそアブラハムの信仰を受け継ぐものであると聖書は言うのです。私たちが前に置かれている望み、復活の望みを持ってですね、そして主の御前に進みゆくのです。それは復活の望みこそが私たちの魂のために安全で確かな光、どんなに嵐が吹いても流されていかない光、もちろん船は嵐が吹くとですね揺れ動きます。揺れ動かない船ではなくて揺れ動く私の心も揺れ動きます。お一人お一人の心も生活も揺れ動くことはあるでしょう。しかし安全な確かな光が与えられる、それが復活の望みであり復活の信仰である。そしてこの復活の望みこそ死聖所に入っていくものである。大祭司が年に一度しか入れない最も神聖な神の臨在の場、そこに私たちを導き入れるものこそこの復活の望みであると言えます。主イエスは死者の中からよみがえられた。神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださった。私も必ず死にます。お一人お一人も必ず死にます。しかしイエスを死者の中、神がイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じる者たちは必ずイエスがよみがえられたようによみがえる。これが私たちに与えられている望みです。ここにこそ私たちの望みがあります。お祈りをしたいと思います。天のお父様、今日私たちはアブラハムが与えられた望み、あなたが与えアブラハムに与えてくださった誓いについて知ることができました。主イエス様、どうぞ私たちの心をあなたが開いてくださって、あなたが主イエスを死者の中からよみがえらせてくださったということを今日私たちがもう一度告白することができるよう導いてください。 私たちは必ず死にます。そのようにあなたは私たちを作ってくださいました。しかし主イエスがよみがえられたように私たちもよみがえらせていただく、この信仰を与えられたことを感謝いたします。主よ、どうぞこれをさらに強めてください。そしてこの望みによって嵐吹くこの人生の旅路の中で揺れ動く船に乗っている私たちであっても、決して動くことのない怒りをあなたに下ろして歩んでいくことができますように導いてください。主様、どうぞ一人一人をあなたが力づけてくださいますように、望み与え続けてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。